ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、はい、これまだ収録始まったばっかりですが、いつ配信しようか悩んでます。まあこれは順番通りでいいかな。わけわかんなくなっちゃうんで。はい、というのはだいぶ、まあ いろんな番組で言ってるんですけど、収録しているのに配信できていなくてですね。
はい、
収録から配信まですごくタイムラグがある状態が、はい、今続いてしまっております。なのでもしかしたらこの前になんか喋って前振りが入っているかもしれませんが、今現在、2013年8月14日になったばかり、24時10分、はい、0時10分でございます。
はい、
まあいつ配信されるかわからないのに近況を入れてもどうなんだっていう感じがしますが、今現在は非常に暑いです。
はい、
今日は暑くなかったですか？
まあ最近が暑かったからね。よくわかりません。でも、
あ、そうか、俺、
日中暑かったですね。
そう、ここのとこ車で移動とかで、車の中で結構暑い時間をクリアしてしまったりとかいうことがあったんですが、今日はなんか目いっぱい暑い思いをした感じで、あんまり、
はい、
パスできなかったという。エアコンエリアに入れなかったみたいな。
ああ、それはつらい。
そう、ほんで、ま、あの、パソコンがね、熱で、
ああ、本当に。
は、遅くなっちゃうの。
ああ、はい。あ、昨日言われたんで、ちょっと、チェックしてます、僕も。
あ、ほんと。うん、
アクティビティも
今日はでも大丈夫だったのかな。昨日か、かなんかが、もうね、暑くて、CPU が、なんか負荷がすごいかかるのか、落とされているのか、ちょっと制限をかけられるのかよくわかるんですけど。
ああ、制限かけちゃうのかな。まあ、暑いとやってられ
ない。話によると、冷却を優先して、発熱を抑えるたびに CPU をこうブレーキかけるみたいな、うん、そんな作動をするんじゃないかっていう話を聞いたんですが、暑いと途端に、仕事できないぐらいな状態になってしまい、あーとか思って。
熱中症なんです、
ね。で、その話を聞いて、試しにね、エアコン効いてる部屋に持ってって、
はい、
エアコンの吹き出し口でまず冷やして、で、しばらく使ってみたら、全然、あ、順調順調。
あ、そうなんだ。
ほんで、また作業場に戻ってきて、ものの5分かな。
はい。
したらヒュームがかかってます。こんな感じで。去年もなかったんですけどね。
あれそれってファンがついてる？
うん。
ああ、
なんか
詰まってんじゃない？
詰まってんじゃないのとか言われたんですけど。
いや、僕もう身をもって体験しますから
ね。そうですよね。この番組でお話がありましたけど。もしかしたらそんな感じなのかもしれないですけど、ちょっとなんとか乗り切らないとというところでやっております。はい、そんな暑い中なんですが、この、もうちょっと時間が経っちゃったのかな。7月の30日から8月の1、2、3日までだったかな。はい、東北の方へ行ってまいりまして、
はい、
まあ、期間も長かったですし、走った距離も、まあ、2200km
ぐらい。あ、そんなに、あ、そうか、片道だけじゃない。帰ってこない。
ぐらい走ってまいりまして、まあ、ここ何回目だ、3回目、4回目ぐらいにはなるんですが、まあ、これまで行った中で一番一気にたくさんの場所を見たという感じなので、うん、これ第何週になってるのかわかんないんですけど、
はい、
まあ、この東北を回ってきた様子を、今週、来週、もしかしたら再来週、わかんないですが、ご紹介していきたいと思います。
のフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあ、行ってきたわけですが、これまで何回か行ってきたのは、まあ、福島入っていわき市、
はい、
の海岸沿いをこうずっと北上していって、
はい、
最初に行った年は、原発のある、
うん、
かなり手前の JA ビレッジって、
はいはい、
ね、原発の、うん、対応されてる、
はい、
作業員の方が拠点とされている、
はい、
J リーグの元々は、
うん、サッカー場で、
サッカー場というかね、合宿とか、はい、そういうされる場所が今はその原発の作業をされる方の拠点となっている、
うん、
その J ビレッジの真ん前だったんですよ。でこれ後でどっかで地図を見てもらえると分かるんですけど、結構手前なんですね。
まあ、そうですよね。
で、2年目に次の時行ったら、そこから先にちょっと行けたんですよ。
はい。
で、3回目。まあ、実際は4回目ぐらいになるんですけど、
はい。
今回行った時はまたちょっと変わっていたというようなお話も。していきたいなと思うんですけど、はい、まずその福島の海岸沿い出まして、
はい、
これまで見てきたルートでまず行ってみようということで、
はい、
いわき市の方から海岸沿いに出まして、なんだっけな、
ん、何、久野浜、
あ、その久野浜はね、はい、ちょっとね、これまで何回か見に行ってて、こう必ず寄って、まず一番最初に結構衝撃を受けた街だったのであるんですけど、
うん、
あ、小名浜港か。小名浜港ぐらいで海岸沿いにぶち当たって北上してくるんですが、
はい、
その中でこういくつか最初の年から見てきた場所の一つとして、その久野浜というのがありまして、はい、その久野浜にまず今回も寄ってみました。
はい。
で、ちょっと今、スノーさんの方に写真を見てもらっているんですが、うん、もうね、一つの街がごそっとなくなっている感じ。まあ、規模としては、他の、なんて言うんでしょう、こう、有名な石巻だとか、女川だとか、うん、そういうサイズではないんですけど、
うん、
まあでも、しっかり街、一つの街がなくなっているっていうね。
うん、
ところで、ここはもう最初行った時はまだ多少瓦礫が残ってた感じだったんですけど、はいはい、行くたびにもう綺麗になっていってしまう、うん、瓦礫を片付けられて、結構ボランティアの方がね、そういう細かい瓦礫とかも片付けてくれるんですみたいなお話を、聞かせてもらったりした場所なんですが、うん、まあ、今年も変わらずでしたね。去年とほぼ変わってない状態。ただまあ重機が入ってその、うん、堤防のあたりを作業しているのと、うん、
はい、
なんかこうね、パイプで海からつながる流れが作られた、これが何なのかちょっと分かんなかったんですけど、
これ何なんでしょうね。
これが新しくできてた。
まあ足場って言えば
足場なのか。な
あ、何かを見るために
、何かを運ぶためのその護岸工事をするためのあれを、堤防を越えるために
あ作ったのかな、
なのか、なんか要は
でも何もしてなかったんですか。
うん、もう行った時間がもう日暮れ時だったので、もう6時回ってたぐらいだったのかな、だったので、まあ、人気は全然ない感じだったんですけどね。まあ、ここら辺多少、なんて言うんでしょう。このいくつか、ここが動いてるかなっていう感じはあるんですけど、
はいはい、
でも1年、まあ去年見て、今年また行って、ほぼ変わってないという感じでしたね。
この、なんだろう、地面に花みたいなのが、
あの、このペイントは、うん、去年なかったので。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ、
だから去年から今年の間で。
あ、何か、何かのあれ。
うん。あのね、
行事があった
の。このちょっと手前にある町も、まあ、こういう状態になってるんですけど、そこはね、防波、なんて言うんだ、土手みたいになったり、海側にある、
うんうんうん、
あの、
防潮堤、
防潮堤って言えばいいのかな、はい、の内側に、こう、いろんな絵が描いて
あ
ったり、こういう、その、基礎だけ残ってる部分に、やっぱ、お花とか、なんかいろんな絵が描かれてたりとか、メッセージ的なものが書いてあったりとか、はいはいはい、これはなんかボランティアの方が書かれてなってるっていう、なんかその作業されてるようなのを紹介されてたのは見たことがあるんですけ ど、
ね、
ここはなかったんですけどね、今年したらここの場所は書かれてましたね、うん、
このちょっと砂金になっちゃうのかもしれないけど、
うん、
すごい一軒だけしっかりした建物が、
うん、これはね、当初、僕、初めて行った時からボンとあって、でね、入り口、まあ、どちらかというと、この町の端、北側の端になるんですけど、はい、遠目から見てるとすごいね、しっかり立ってるから、
うん、
まあ、無事だったのかなと思うんですけど、こう近く行くとね、アプローチの階段が割れてたりとか、
ね、もう、
建物自体こう傾いている。っていう感じ。
あ、そうか。これ傾いて
る。そうそう、傾いてるんですよ。
傾いてるのか。じゃなくて。
微妙に傾いてる。微妙
に、ああ、うん、波の力で。
ですね。
土台ごと。
うん。で、もう、この、建物の後ろ側が海になるんですけど、もう後ろ側の窓はもう割れてるような感じ。状態で、もう、廃墟の状態ですね。
ああ、取り壊されてない。
うん、そういうこと。これはだからね、もしかしたら、所有者の方の解体の意思を確認できなかったものなのかもしれないし、うん、壊さないでっていうことで、とどめているのかもしれないですけど、なんかここら辺、これからご紹介するような街、
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
でもあるんですけど、もう住まわれてる感じじゃないんだけど、
うんうん、
で周りは更地なんだけど、ポツンと家が残ってるっていうのは何箇所か、他の町でもありますね。
なるほど。
で、ここもこんな感じで、ここともう一軒ぐらい残ってるのかな、うん、ずっとなくなった町っていうので、初めに見た、一番最初に行ってみ、元町がなくなってるっていうのを見たのがここが初めてだったので、はい、大体ここら辺をスタートみたいな感じでいつも考えて見てるんですけどね。で、この、町のあるちょっと北側に行くと、この久野浜の駅がありまして、
はい、
その駅の反対側、要は海から離れた側の小学校の中にね、この久野浜の復興商店街が、
はい、
あって、去年、一昨年か、最初に行った年はそこに寄って、
はい、
ちょっと中でお話を聞かせてもらったりとか、ね、はい、したんですが、今回は、まあ、時間が時間だったので、もう全部閉まっちゃってた感じ。はい、でもなんだっけ、八重の桜かなんかの特番かなんかで、吉川晃司さんと、もう一人、中村獅童さん、
はい、
二人でなんか行かれて、お話聞かれたり、ラーメン食べたりされているのを紹介されてたんで、
あ、そうです、
うん、結構、紹介されてたりするんですけどね、なんかそこのラーメン食べたかったんですけど、今回間に合わず、残念だったんですけどね、ちょっと離れてるんでね、どうなんだろうっていう感じもするんですけど、周りが住宅なので、もう地元の方に向けての商店街、まあ、初めて行って、行った時もそのラーメン屋さん入ろうかと思ったんだけど、結構その作業員の方とか地元の方らしき人たちで結構にぎわっていっぱいだったので、
はい、
じゃあやめようかつって食べれなかったんですけど、うん、なので、まあ、この元々あった商店街が場所を移転して、まあ、地元の人たちに利用されているっていう感じの復興商店街ですね、うん、ちょっと規模はちょっと小さい感じはしますけど、 ただまだしっかりあったので、はい、ちょっと安心して帰ってきました。で、さらにこう海岸沿いを行きまして、一回戻ったんだっけかな、ちょっと戻ったんだ、いわきに、いわき市の郵便局で、はい、シーラカンスの記念切手があると。
あ、そうなんだ。
いう話を聞いて、せっかく行くんだったら買って、みたいな言われてたので、ちょっと見に行こうっていうのと、ちょっとその、今回クリラジのメンバーと行きまして、はい、リスナーさんと、まあ、できるだけお会いしながら見に行こうかっていうことで、いわき市の郵便局の方へ行くんであれば、合流できるかもしれませんっていう方がいらっしゃったりとかしてですね、はい、一回戻りまして、で戻る途中に四つ倉っていう漁港があるんですけど、
港が、はい。
はい、ここに道の駅がありましてね、ここが、はい、この番組でも紹介したかもしれないですけど、仮設の大きなテントで、
だいぶ前に、だいぶ前っていうか、まあ、前回に、
うん、
前回に聞きました。
何でしたっけ、川越から、鯉だか、タコだか、忘れちゃったけど、送られてたのが飾られながら、はい、されてた道の駅なんですけど、これ去年行った時に、ちょうど、去年の夏行った時に、その再開、された日だった。たまたまグッドタイミングだったんですけどね。はい、まあ、しっかり綺麗になって、今回も、前は撮ったんですが、時間が遅かったので閉まっちゃってたので中は入れなかったんですが、まあ順調に再開されているというのを確認し、いわき市へ戻り、ちょっとリスナーさんとお会いして、で、そこから再度北上再開します。
はい、
で、もう時間も7時、8時とかだったので、どうしようかねなんていう話をしながらだったんですが、とりあえずどこまで行けるか僕はすごい気になったので、
はい、
最初は J ビレッジじゃないですか、でそこから、去年行った時は5キロぐらいかな、
はい、
約車で走って5分10分までかかんないかな、
はい、
まあ、様子見ながら走っての時間なんであれなんですけど、結構奥まで入れた印象があったんで、
はい、
じゃあ今もうまたさらに奥に入れたりするのか、まああそこが限界だったのか、
うん、
結構奥入った感じがしたので、まあ結構限界なんじゃないかなと思ってたんですよ。
はい、
で、まあちょっと気になるんで一回行ってみたいっていうことで、
はい、
もう日も暮れちゃってたんですけど、
はい、
とりあえずどこまで行けるか行ってみようということで行ってみました。
はい、
で、行く途中なんですが、その向かう途中にあります、カニアライ温泉っていうところが結構大きな建物がドーンと海っぺりに建ってまして、
はい、
で、まあ、建物も大きいし、駐車場も大きくてですね、
はい、
すごく目立つ場所なんですけど、この四つ倉の道の駅を過ぎてすぐぐらいだったかな。
は
あ、あるんですけど、まあ、大きくこう右手に海を見ながら左にこう道がカーブする外側っていうんですかね、はい、に立っているんですけど、そこがね初めて行った時にもう何て言うんでしょう、建物自体は大きいししっかりしてるんで、
はい、
わかんないんですけど、海側、建物の海側に回ってみるとね、その建物のどれぐらいだろうな、5、6メーターぐらいの位置に横にビーッと亀裂が入ってる感じだったんですよ。ちょうど津波がぶつかってドーンとこう横に割れたっていうね、なんか一文字にこう線が入ってるような感じで、建物はしっかり残ってるんだけど全然使えてないと。なんで最初行った時はもうしっかりしてる建物なのに人気がいないというか、置き去りにされてるっていう感じだったので、まあこれはでも潰しちゃうんだろうね、みたいなことを言ってたんですけど、
うん、
で、去年行った時もそんな感じだったんですね。
はい、
格別その工事をしてる雰囲気もなかったので、 まあ、こんだけでっかいものだけどなかなか潰せないのかななんて思って見ていたんですが、今年行ったら見事に復活しておりまして。
おすごいですね。
まあ、これもね、この夜、風呂をどうしようかみたいな話をしてて、はい、リスナーさんとか、はい、まあ、ツイッター上で情報を寄せてもらって、ちょっと高いですけど、ここお風呂入れますよっていう情報をいただいてたんですよ。
はい、
で、じゃあ、そこ行ってみようなんて言ってみたら、その場所だったと。
うん、
あ、ここは復活してるんだっていう、びっくりしまして、ねえ、だったらこれ入ってこうっていうことで、ここでお風呂入ってきたんですけど、
はい、
なんか最初2000円とか言われて、うわ、高いなとか思いながら、まあ、せっかくね、復活したので、応援の意味を込めて、頑張って入ろうか、みたいな。
はい、2000円。
ただ実際ね、行ったらね、1500円。
あ、
で、なんかタオルとかいろいろつけて、さあ1800円かな。
あ、
2000円には多分ならないと思うんですけど、うん、で僕らはまあタオルとかもあったので1500円、はい、まあそれでも1500円なんですけどね、
はい、
入りまして、でも1500円でもまあ許せるかなっていうぐらい豪華、
へえ、
いろんな風呂があってね、端から全部入ってきましたけどあのいわゆるスーパー銭湯的な感じなんですけど、かなり大きい、お風呂の数も充実してましたし、なんといってもこの露天風呂がね、この海側にあるんですよ。
はい。
で、ちょっとライトを当ててるので、こう波の白波が立ってるような感じとか、こう見える感じの露天風呂で、ちょっとこう完全に日が落ちちゃってたんですけど、
はい、
夕暮れ時とかだったらすごい綺麗なんじゃないかなっていうね。いい感じのお風呂でした。ちょっと、あれですけどね。で、まぁ、あ、ちょっとお話、この警備の方にちょっとお話聞いたら、
はい、
やっぱ平日はまだまだと。
はいはい、
で、まぁ、あ、値段も値段だし、この規模だし、みたいなので、観光客向けなのかなと思ってたら、うん、いや、意外と週末は地元の方
が、あ、まあ、そうか、
利用してくださってます、みたいな。
経営は、あれなんですか、町とか自治体とか。
ああ、そこまで聞かなかったな。
うん、いや、そう。
まあでもそれぐらいなレベルの感じの。
企業でそれを再開するのは結構大変だよ、
楽しそう。だよね、そっか、ね。それをちゃんと確認すればよかったね。
あ、うん、いや、まあ、ね、だいぶ、この費用と、お金も積み込まれてはいるんですよ。
うん。
ね、
そうだね、そういう町とかがやってるのかな。かなり大きい施設、
ね、いや、その被害の度合いが大きかったみたいな、
うん、
それを復興させるのはそれは大変でしょう、うん、
でね、そうなんです、かなり綺麗で中も結構うろうろしてみたりしたんですけど、うん、これでも一部まだ使えてない部屋があったりとかはするみたいです。あの見てる範囲では全然わかんない感じでしたけど、で、この裏側にだから露天風呂とかがあったんで、この割れてたところをもう一回見たいなと思ったんだけど、
まあ、
ちょっとこの時間だし、はい、怪しいかなと思って、それはやめましたけど、まあでも、こうなんかちょっとこういう大きなところが再開してるっていうのはちょっと嬉しかったですね。うん、去年は全然だったからね。なんかようやくっていう。
随分違いますね。
うん、で、お風呂を入りまして、気を取り直してまだ、北上再開します。
はい。
で、ここから上がっていって、まあ、J ビレッジまで。まあ、そこそこ時間がかかったかな。
ああ。
で、みちみち、まあもう日が暮れちゃってるんであまりよくは見えてはいないかったりもするんですけども、去年までこう動いてなかった自販機が明かりがついていたりとか、工事されてなかったところがこう道路の工事をきれいにするために工事中だったりとかっていう感じはあったんですけども、はい、それで、まあ無事、J ビレッジまでたどり着き、
はい、
J ビレッジは見事にスルー、
はい、
まあ、これは去年あれしてたので、
はい、
そこから走りまして、まあ、真っ暗なので、
うん、
でただ街灯が しっかりついてた印象かな。去年はそんなに薄暗い道を走ったような気がしたんですけど、うん、しっかり街灯があったのと、対向車が結構来るなっていう。J ビレッジを過ぎてから、
はい、
まあ、それでもなんていうんでしょう。通りの大きさとか、その、一本道的な、
うん、
あの、まあ、国道で海岸沿いを走って、まっすぐ北に向かうのって、うん、ここがメインの通りになるはずなので、それを考えると、まあ、少ないっちゃ少ないんですけど、
うん、
それでも去年行った時は本当に一人でこう中にどんどん入っていっちゃう感じがしたんですよ、うん、J ビレッジ過ぎてから、
はい、
ただ今回はその J ビレッジ過ぎてからも対向車があったり前に車が走ったり多少ね、うん、そういう感じがあったので、
はい、
うーんと思って、まあ、すれ違う車を気にしてみたらなんか白いワゴン車だったりするんで作業してる人の車なのかなとかいろいろ考えながらでもどんどん端に入っていけちゃうんですよ。でふと気がつくと、第二原発、
はい、
こちらみたいな、
な、
スクリーニング場って書いてあったかな、なんかそういう縦看板があって、はい、ここ曲がると第二原発なんだみたいな、っていう感じがしてこうナビを見たらもう真横に第二原発が出てくるんですよ、
はい、
でってでもここで規制されずまだどんどん先に行けてしまってですね、そこから第二原発は完全に通過し、
うん、
常磐線がもともと走っていたところを横断し、
はい、
富岡町を通り過ぎて、双葉警察署、双葉町警察か、
は
い、これ仮説だったのかもしれないですけどね、これ見ると、
うん、
富岡町のあたりだったので、後で地図を見ると、
はい、
なので双葉町警察ってあって、双葉町ってねたびたび名前をで聞いてたと思うんですけど、はい、双葉町っていう名前を間近で見るとは思わなかった、ちょっとびっくりしたんですが、
はいはい、
本当にかなり奥まで入れます。このまま通過できちゃうんじゃないかっていうね、大きい地図で見るともう南相馬も目の前に来てみたいな、そんな感じだったので、
双葉町警察は双葉町じゃないですね、そこはね富岡町ですね、
うん、富岡町のあたりです、
ね、じゃあ仮説ですね、
うん、
常
磐線、うん、確かね富岡町の、
うん、
うん、
見ちゃった、
中心街的なところらへんにあったと思います、
はい、
だけど看板はあの双葉町警察って書いてあったんですけど、ね、で、まあそこから富岡町を過ぎたあたりでようやく、検問をやってまして、
はい、
ここから先は行けませんということで、はい、返してくださいっていうこと で南相馬、去年もちょっと聞いてみたんですけど、南相馬の方にまっすぐ北に抜けたいんですけどっていうと、
はい、
去年はっていう感じでもうただ J ビレッジのところだと単純に左曲がると高速っていう感じなんですよ。で、その高速で戻って大きくこう崩壊するのが一番早いんじゃないですか、みたいな簡単な説明だったんですけど、さすがにここまで奥まで入ってきて、聞いたら、もう、かなり大きく回ってもらわないとダメです、みたいな。去年ちょっと曖昧だったんですよね。もうちょっと内側を回れたり、まあ高速、J ビレッジの時は単純にもうそこの高速乗っちゃってっていう感じの、対応で、そこからちょっと奥に入れた去年はちょっと微妙だったんですよ。
ああ、なんか地図を見ると3桁国道があって、行けなくもなさそうな感じはしなく
て、うん、そうそうそう、去年はだからね、その一番ヘリを行けないかなと思って、399号、
はいはい、
のあたりで、なおかつそこから枝分かれして、なるべくその399号からあまり北上しないでこう海側に戻ろうってやってたんですけど、
はい、
まあ、ことごとくダメでもう一回やり直しとか、
はいはいはい、
そんなのをやったんですが、まあそんな感じでちょっと突き当たりがかなり奥まで行けて、で、その後まだちょっと粘りまして、
はい、
ちょっともうちょっとこの街の中とか他に 結構なんていうんでしょう、その国道は封鎖されるけど周りに道が迂回路みたいにいっぱいあるんですよ、うん、
はい、
これ迂回して抜けれちゃったりしねえかなみたいな感じをちょっとやってみたんですけど、はい、写真だったかな、あ、載せてないか、ね、さ、人は全部のところにはさすがに立ってないんですけど、うん、一応看板はあります、もう立ち入り禁止っていう、
はいはい、
で場所によっても車通れないゲートみたいな感じで作ってあるところもあれば、あ、ただ行こうと思えば行けちゃうところも結構ありました、ただあの立ち入り禁止っていうのは書いてあったので、うん、そういうところは行かなかったですけど、うん、富岡町あたりはね、ここ入れるんですよ、街の中、
はい、
で、まあ、一応だからその検問があったところは U ターンをして、うん、で、まあ、ちょっといろいろそういうところも見てみたりしたんですが、うん、もうそこは諦めて、じゃあ街の中どうなってるのかみたいな、はい、見てから戻ろうみたいな感じでちょっとそれたんですよね、はい、入ってみたらもう本当にあのゴーストサウンドみたいな言い方をして禁止区を買った人とかおりましたけど、
大臣だけいましたけど、
でもね、
そんな感じです、
もうあの、まあ、夜だからっていうのもあるんでしょうけど、あの本当ゴーストタウンです。
あ、建物、まあ、ここは人は住んじゃいけない、
住んじゃいけないエリアですよね、
うん、あ、そうです、
あの、まあ、そ、避難困難区域っていうんでしたっけ、立ち入りはできるけど、
うん、
住んではいけないみたいな、
なんか24時間いちゃいけないとか、
うん、
なんか今だいぶ規制変わったみたいですけど、
そう、そこなんですよ、怖いのが、だって去年と、まあ、この入れたのはもう20キロ圏内なんですよね、うん、もう20キロ圏内の10キロ圏内ぐらいまで入ってるのかな、うん、ぐらいのとこまで入れちゃうんですよ、うん、で去年とかから比べるとかなりのこう広がり方じゃないですか、うん、広がり方というか、その入れるエリアが広がってる、
はいはいはいね、
入れないエリアが狭まってるって言えばいいのかな、うん、2年のうちにどんどんどんとこうそのエリアが狭まってるっていうのは本当に大丈夫なのかなっていうね、入っちゃってから思うのもどうかと思うんですけどそのエリアの変わり方がちょっと去年もえっとは思いつつも、うん、まあでもこれぐらいの距離かみたいな感じはしたんですが、あのただあの頃はなんだろうな、まあこう多少低ければその家に戻ってなんか物を持って帰れるものとかね、なんか様子を見に行くとかっていうのは、
うん、
必要だろうなっていう感じがあったんだけど、今回はさ、ちょっと印象が違って、
うん、
え、こんなとこまで入れちゃって大丈夫なのかなみたいな、うん、でそこを規制解除してる感じがなんか不安になる感じ、
うん、
え、今この段階でここまで広げちゃってて本当に大丈夫なのっていうね、
うん、
結構その戻ってる地域でもその除染がうまくいかないとかっていろいろあるわけじゃないです か、
うん、
だからここに住めないよとは言われながらも入れちゃうっていうのはどうなんだろうねっていうね。ただ街はね本当にね建物が倒壊したりとか壊れたりとかっていうのはないんですよ、
うん、
ただ道路の路肩とか崩れてたり、
うん、
商店の窓が割れてたりとか、うん、そういうのはそのまま多分当時のまんまだと思うんで、
はい、
よくよく見ると、まあ、そういう、ひどい状況ではあるんですが、もう街並みで見るとなんか普通に人が住んでてもおかしくない感じ、うん、で田舎の夜だから、うん、まあ、こんな風景にもなるよねっていう感じがするんですよ、うん、で街灯もついてはいるんですね、
うん、
だからなんとなくこうちょっと錯覚しがちなんだけど全く明かりがないっていうの、な、街灯はあるんだけどその、家に明かりがない感じと、
うん、
その人気が全くない感じ、
うん、
でなんかその手がついてない感じっていうのかな、だからそこがすごく異様な感じがして、
うーん、
うん、こんだけのここの ほんの一つ、ちょっとそれただけですよ。
うん。
だけど、いや、こんだけの街が、みたいな、建物があるのに立ち入れず、まあ、入れちゃうんだけど、その住めない街っていうのが、すごく、なんか怖い感じがしましたね。
うん、
だちょっと昼間にこうちゃんと見ときたかったなっていう感じは、
まあそうですよね、
したんですけど、やっぱりね、
まあ、その富岡町のあたりでも結構きなんか航空測定とかでも20マイクロシーベルトぐらいあるんですよね。
うん、そういうところがこう入れてしまう感じっていうのかね、
ね、
うん、ちょっと怖いなって。
なんか雨に濡れないようにしろとか書いてありますか。
そう、あ、そうなの。
福島県のね、
うん、
避難訓なんていうのかな、あ、経済産業省か、
うん、
そういう避難指示区域の注意書きみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
あの、まあそこに立ち入って何か作業する人に関してはマスクをしてくださいとか、肌を出さないように長袖のものを着てください、
うん、
雨に濡れないようにしてくださいって書いてある、はい、
だからなんかそういうところにこう、
まあ、まあ行かなきゃいけない人は行かなきゃいけない、
うん、
まあいろいろあの用事がある人とかもいるでしょうから、
うん
うん、
だからねこうここまでの間、まあ、さっきも言いましたけど、自販機がね、
はい、
点々とあるんですよ、6号沿いに関して。
それは、自販機を入れに行く人と買う人がいるってことです
ね。うん。
いや、すごいな、それはまた。
で、この6号からそれると、自販機に電気がついてないんですよ。なんかその異様な感じっていうか。
それ買ってみました。
いや、さすがに買わなかったですけど、その発想はなかった。
ただ単に電気がつくだけなのか。
あ、いや、でも明らかに、
使える感じ。
うん、使える感じでしたね。
へ
ぇー。うん。だから、こう、一本脇に入っちゃうと、もう電気ついてないで止まってるのかなっていう。で、
そうなんだ。それはその会社の人は、やりに行ってお金を回収してきてる。
たりしないといけないんでしょうね。
今、ね、のがすごい怖いっちゃ怖いです。
うん。だからなんかさ、その、まあ、損害賠償とかそういうところでね、
うん、
なんか、こっからここはもう大丈夫ですよ、みたいに、狭めてたりするのかな、みたいな。
ああ、まあ、そういう見方はありますよね。
うん。
うん、なんか、できるだけ、大丈夫だったら、なかったことにしようという。
みたいなね。まあ、なかったことにはできないんだろうけど、でも、ここはもう、ここら辺は、その、例えば、今何キロ圏内をあれしてるのかわかんないけど、例えば10キロ圏内ぐらいはもうアウトだけど、
はい、
ここはまあ、なんとかしようと思えばなんとかなりますよ、みたいな。
ギリギリ
にしちゃうとか。なんかそんな感じがしてね。だって、2年前は入れなかったんですよ。
はい、
もっと言えば1年前も入れなかったわけですよ。富岡町に関して言うと、
そうですね。
で今年になったら入れちゃうっていうさ、うん、ね、半減期が
そんなに変わるわけはないし、まあ、あのいろいろ細かく調べていくと大そのなん濃いところと薄いところの村みたいのがあるから、
うん、
一律にとは言うんだけど、でも普段の状態と比べたらめちゃめちゃ、
うん、
ね、線量高いですよね。
うん、その基準みたいなのもどんどん変わってたりするじゃないですか。
そうなんですよね。
そこら辺がすごい怖いなっていうね。
はい。
この解除のされ方みたいなのもちょっと気にしてないといけないのかなっていうちょっと気はしました。まあ、
報道ではされるんだけど、なんか、そこに当事者は当然気になるんだけど、他の人たちはどうなんだろうねっていうのはちょっと。
うん。
あんまり目を向けてないっていうのを感じることはありますね。
うん、なんかね、そこら辺がちょっと怖いな。こう、時間が経つごとにさ、そういう興味が薄れて、こう、知らぬ間に、いつの間にかここら辺がどんどん狭められていってしまって、 ここら辺がもう全然いいじゃん平気じゃんみたいになんか開き直られるんじゃないかみたいなね、うん、まあただここを戻ってもいいよって言われても戻れないっていう人もたくさんいるだろうしね、
うんうん、まあそうです
ね、ただほらあの多少のことだったら戻りたいっていう人もいるじゃないですか、その街を捨てられないっていうね、うん、人たちもいるから本当にそういう人たちが安全に帰れるっていうのをうやむやなままこう返されちゃうんじゃないかなって、うん、ちょっと怖さを、
まあまあ多分そこら辺富岡町とかはあの水道とかガスとかは無理なんでしょうから、
うんうん
うん、その帰りたいと思っている人もやっぱり帰れない、帰っても非常に大変なだけっていう、
うん、状態なんです
か、ね、そのはね、
うん
うん、でもそれについてじゃあ自治体が何とかしますとは言ってないですよね、
うん、
例えば一人私は帰りますって言ったら、じゃあその人のために電気とガスと水道を取って全部やりますとは全然そんな話は一言も言ってないですね、
うん、ね、ちょっとこの解除のされ方が、
うん、ちょっとまあいろいろ矛盾というか問題がありそうですね、
うんうん、ちょっと怖い感じがしましたね、うん、まあちょっとこれが昼間行ったらどうなのかなとかいうのもちょっと気にはなるんですけど、まあちょっとこれはね、まあどこまで入れるようになるのかも気にはなるし、まあ実際どういうふうにされていくのかね、あの、
うん、
解除されて戻ってる街がどうなってるのかみたいなのをちゃんと見てこれればよかったなっていう感じもしたんですが、うん、まあちょっと 4日間のうちにまあ9時まで行かないとみたいなのがあったので、はい、まあここ夜になってしまったっていう、ちょっと今回ね、いろんなところ見たいところをこう事前ある程度目星つけてはいたんですけど、うまくその時間がね、
うん、
あのタイミングよく昼間に見たいところ、ね、夜のうちに移動とかっていろいろ考えたんですけど、夜のうち移動しちゃうと見れなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
っていうのもあってね、4日間あったんですが意外とこういっぱいいっぱいな感じでございました。で、まあ、そこの最終地点富岡町を少し見て、まあ、迂回をしなくてはいけないということで大きく一度 U ターンをしまして、とりあえず高速は基本的に使わない感じだったんですけど、この迂回のためにちょっと下に下がるのが高速を使っておりました、はい、戻りまして先ほどの四つ倉のあたりぐらいまで戻って、高速に乗ってですね、大きく内側に入り、国道349号で上がってきました、
はい、
その399っていうのはもうちょっと内側にあってそこも一応通れるようでした、
はあ、
ただ、かなりワインディングで、
うん、すごい山の中です
時間がかかる、まあ、確かに僕が行った時に偉い子供だった記憶もあったので、はい、まあ、なるべくこう南相馬に早い時間に着いといて、で次の日の行動を早くできるようにしようということで、うん、大きく回ったものの、こっちはもうね全然普通、
あ、
まあ、山道っていうか、まあ、コンビニがあったりするような道なので、はいはい、山の中を走ったりはするんですが、走りやすいし、
うん、
全然去年行った山道とは比較にならないぐらい楽に抜けれました、はい、ただやっぱり大きく迂回するので時間はかかりましたけどね、うん、原発のあたり9時とか、それぐらいだったのかな、9時10時ぐらいだったのかな。で、戻って、南相馬に、
うん、
行きまして、着いたのが3時とか4時。
あ、そうです。
そこの道の駅で、車でちょっと寝まして、
はい、
次の日朝、
はい、
活動開始し、
はい、
この時最初に行ったのが、ね、漁港があると、
うん、
被害に遭った漁港があるということで、まず海側に南相馬の道の駅からもうすぐ海側に出てみました、
はい、
で、まず朝飯行こうなんて言って行ったところがもうそこがえらいことになってて、
はい、
私これも写真載っけてね、
はい、
え
らいこと、
えらいこと、結構高い堤防みたいなのがあったんですけど、それがガシャガシャに崩れていく
と、は
い、もう行ってすぐそんな感じでしたね、はい、でその後 情報を寄せていただいた、漁港が、かなり被害のあった漁港があって、うん、そこも見てきてくれみたいな感じのことを言われまして行ったんですが、そこもね、港の中からちょっと湾みたいになっているところで、その先に結構長い距離の堤防が途切れ途切れになってる感じ、
はい、松川浦、
あ、そうか、
相馬港、
うん、そこですね。で、そこが、しっかりもでも工事は始まっている感じで、はい、かなりその遠くにある堤防のところに重機がいっぱい何箇所も、うん、作業している様子が見れました。で、やっぱり港の周りぐるっと回ったりしたんですけど、お土産屋さんが潰れてたりとか、でも再開されてるお土産屋さんとかね、そういうところもあったりとかして、ただ行ったところタイミングが悪くて、翌日はなんか、なんだっけな、なんか海産物のお弁当とか名物があって、それをはらこ飯か、
はあはあ、
はらこ飯かなんかが有名らしいんですが、うん、そこも食べられず、まあ僕は嫌いなのでなくてもよかったんですけど、まあそこのお店がやってるのは見れない感じではあったんですが、うん、そこを見まして、途中の町、この写真の方で南相馬ってなってるとこ、
うん、
こ結構ね、海岸沿いがまた中に入ったり海岸に出たりみたいな感じなんですけど、はい、これ結構中に入ってからなんですけど、
草原みたいになっちゃ
った。そうそうそう、ここが町だったのか何なのかが分かんないんですよ。
そうですか。
もともと農地みたいなところだったのか、
農地なのか
よく分からない状態。
ああ、何もない、
もうない状態なんですよね。で、なんかプレハブ小屋みたいなのがあって、結構奥入ってるんですけど、2階の下、1階と2階の間ぐらいに、こう、
はい、
ここまで波が来ましたっていう。
あ、そう。
入っているということなので、もしかするとここ、家があったりとかしても流されちゃったのかなみたいなぐらいな状況。
ああ、これ、だって、この場所から海とか川とかの、まあ、それらしいものは見えない。
うん。この向こうのちょっと小山のさらに、このまっすぐになってるあたり、ちょい先ぐらいの感じですかね、はい。もう完全に海は見えないような位置なんですけど、かなり高いところまで、水が入っているというところ。
はい、
まあ、この
地図の浸水の度合いを見ても、すごい、軽く2キロぐらいはいっちゃったよ。
うん。そうなんですよね。ところを通り、続いてが、その後、まあ、石巻の方でね、その日、お祭りがあるということで、夕方までに入んなきゃいけないということだったんで、ちょっと駆け足だったんですけど、はい、ここから、常磐線と並行するような感じで6号を走りまして、はい、途中、海側に出ようということで、で、鳥居の海だったかな、
うん、
もうかなり、
ああ、ありますね。はい。で、
浸水したエリア。で、はい、これは、ちょっとエリアが少し僕、端の方すぎるので、このもうちょっと北側とかはゆっくり、前の年、グチさんとかも今案内してもらったりした場所ではあるんですが、はい、見てまして、そこ行く途中にね、その常磐線があった場所。
はい。まあ、この踏切みたいな。
そうそう。
あ、踏切です。みたいな、うん、
この名取市って書いてる、すぐ最初のやつ。
はいはい、
線路が乗っかってたであろう、
はい、
なんて言うんでしょうか、橋桁みたいな。
はい。
で、その遠くの先に、木と木の間。
はい。
遠くにこう、木がポコポコっと、こういうのがあるじゃないですか、この間を多分線路が走ってたんですよ。
あ
っていうね、まあ、その線路の跡地もわからないぐら
い
の感じになっちゃっている感じで、で、この近辺もやっぱ で、かさ上げをしてっていうことみたいで、
うん、この工事をかさ上げな
んだ。してるみたいです。なんで結構5メーターぐらい
を
かさ上げして、あちこちでこうボコボコと上げてきている感じ。うん、で、駅があったところに行ってみたんですけど、そこのすぐそばでこう、車が止めてあるので、ちょっと高さがわかるかなと思って撮ったんですが、うん、これぐらい、少しずつこう、区画ごとって言えばいいのかな、ボコボコこう上がっている感じでしたね。
は
い、
本当だ。宅地、そこは、ん？そこ上げっていうか。
うん。
はい。
っていう感じで、ここは、だいぶ広いエリアでこう上がっている感じがしましたね。で、前にここら辺の地域でその、まあ、海水をかぶっちゃって、田んぼとかたくさんあったところなんだけども、海水かぶっちゃったんで、できないじゃないですか。
はい。
除塩作業をして、
はいはい、
テスト的に再開するみたいなのをもう最初の年に聞いてたんですが、
はい、
未だにここの、だからエリアがようやくここに来たのかどうかわかんないですけど、除塩をしていますみたいな看板があったりね。で、今回はね、その、名取市のここら辺、まあ、仙台空港の手前ぐらいのあたりをよ、まあ、見てたんですが、仙台空港をさらに北上したところの閖上っていう地区、
はいはい、
ここもちょっと気になってて見に行きたかった場所ではあるんですけど、
はい、
ここはね、仙台東武道路っていう高速道路が、はい、海岸と並行するような形で走ってまして、ここが堤防代わりになって、はい、その先にあまり浸水しなかったっていう、それの内側なんですね、はい、海側なんですね、
海側なんです
ね、閖上地区が、
はい、
でここの地域もかさ上げをして再開しようと、でインフラも整えようっていう話をしているんですが、はい、ここの閖上の町の人たちの中の意見が割れちゃっていると、
は
い、でそのこの東武道路の山側、
はい、
向こう側にもう移転したいという人が半分ぐらい、はい、で元々の閖上のところでっていうのが半分ぐらい、はい、もう閖上を去るっていう人もやっぱり何割かがいらっしゃると、でこれ割れちゃうと町としてそのかさ上げをし始めることができないということで問題になっているっていう話を聞きまして、いや、どうなんだろうって、ちょっと見に行きました。
いや、ここね、いっぱい報道されてましたもんね。
うん、
被害は相当大きかったから。
もう何もない感じですね。うん、で、ここで見たかったのが、街がね、その高台がどれぐらいかさ上げをして、こんな感じになるみたいな、モデルのブロックというかね、うん、
はい、
作ってあるっていうので、ちょっと見に行ってきました。はい、まあ、こういうなんかパネルが貼ってあって、実際、311の時にはこれぐらいだったんだけども、はい、これぐらいの高さにするので大丈夫でしょうっていう、その説明のための、
はいはい、
かさ上げしたところが作ってありました、
はい、
ここ登ってみたんですけど、全然こう登って安心できるような感じでは僕は正直なかったですね。特にだからここを住まわれてた方が戻るのにこれ登ったからって、
うーん
っていう感じがしちゃうんじゃないかなっていうね。ただ下から見上げるとかなり高いのは高いんですよ。で、こうちょっと引いた写真で、この、さっきも見たようなちょっと高く作ってある感じ。
はい。まあ、堤防っぽい感じ。
うん。で、右側になんかパイプで組んであるのがあるでしょ。
はい。
ここがなんか第一の、緩衝材っていうか、防波堤みたいなのを作って、ここを乗り越えたものがもう一度この高台のところに来るから大丈夫じゃないかという、
は
あ、これが説明なんですけどね。
そうなんだ。
で、この白い看板がついてますけど、その上あたりにちょっとラインが入ってると思うんですけど、
はい。
それが311の時に、入った潮位。
うん。
で、その上に この一番てっぺん、二段階にはなってるんですけど、一番てっぺんが高台の高さ
と。ああ、なるほど。
いうことみたいなんですけどね。見に来てる人は、皆無でした。
あ、そうなんですか。
ここでも登ってもね、もう周り平原状態なんで。
まあ、もうちょっと話違うけど、スーパー堤防で、そこを避難場所にしたらどうだろうっていう話があるけど、孤立しちゃうから、帰ってやめた方がいいですかね。
あ、
そこだけ高台にしても、
うん、
周りが水没しちゃうといい、あんまし意味がないんじゃないかとか、そういう意見もありますしね。
なんで、本当はここを、まあ、全部をこう、閖上地区をこうやってかさ上げして、
うん、
で、まあ、インフラも整えて、ここで、こう、再スタートしましょうっていう指針を結構早くには出していたらしいんですが、うん、まあ、その、住民の合意がなかなか取れないんで、うん、まあ、今もこんな状態と、
はい、
いうことのようでした。もう、この、その、すぐ後ろにある建物もこんな感じで崩れちゃっててね、
うん、
そのまんまっていう感じなんですけど、
はい、
だから、まあ、周り平原状態ですよね、
はい。
さっきも言いましたけど、やっぱりここも何箇所かポツンポツンと家が残ってたりはしたんですが、うん、まあ、基本的にはもう平原。ここに街があったってちょっと想像しづらい感じですよね。はい、でただ道路の区画があって、こっから内側の原っぱは住宅地だったのかなみたいな、その程度でしかちょっと街のあれを感じれない場所でしたね。うん、まあ、ちょっとそこら辺のね、住民動いて難しいだろうなっていう感じはするんですが、うん、なかなか進んでいないということで、ここもなんか手つかずな感じがして、止まっちゃってる感じがしました、
うん。
ここはこれまで見に来てなかったんで、その変化っていう意味ではわかんないんですけど、
はい、
まあ、ただ放置されてる感じっていうのは、したかな、
うん、
でした。
はい、
で、まあ、その後ちょっと青葉城の方回ったりとかして、石の巻き、
はい、
入りました、
はい。
でね、石の巻きがさっきも言いましたけど、これまで、ね、全部行っているので、ここら辺は変化がわかるところではあったんですが、川開きっていうお祭りがあって、
あ、はい、
ちょっと非日常だったんですよ。まあ、着いたのがもう日暮れてたっていうのもあるんですけど、うん、もう非日常のお祭り状態で、
あ、そうだった。
なので、ここ石巻をゆっくり見るっていうことはちょっとできなかったんですが、はい、かなりね、これまで行った時って、もうシャッター商店街みたいな、
うん、
裏通りみたいな、ちっちゃい商店街もあるし、メイン通りの大きな商店街もあるし、うん、みたいなところなんだけど、人気がないんですかね、やっぱり。
あ、
これまで行った時
は。はいはい、
でも、すごい、結構立派ななんかアーケードというかね、大きな商店街なのに、はい、お店開いてるとこは少ないし、人は歩いてないし、っていう印象だったんですが、うん、この時ばかりは、この、行った日と翌日かな、の2日間は、はい、えらいことになるみたいで、行った時もかなり人来てましたけど、
あ、そうですか、
うん、でも、うん、やっぱりこの2日間過ぎちゃうとやっぱり人がいないっていうことみたいですけどね。でもかなりの人がいました。
あ、
こんなに人いるんだみたいな石巻でこんなに人たくさんいるのみたいな初めてっていう感じでしたけどね。まあ、何でしたっけ、石の森翔太郎
さんの
漫画館のある、
ガローだっけ、
川沿いで、
はい、
まあ、灯籠流しが。
開、始まったんですよね。
あ、もう再開し、再開してますね。
いや、近所の人が、帰省でそっちに行って、
うん、
仮面ライダーのお土産もらったんです
けど、
ついこの間。あ、できたんだ。
参加してるんで行きたかったんですけどね、はい、もうお祭り状態だったので、
うん、
まあ、ちょっとその灯籠流しの様子を見て、はい、石巻はまあ後にしたわけですが、で松島もね、見てから行きたかったんですけど、残念ながら雨で、
あ、天気悪そうですね、この写真
ずっと雨だったんですよ、
はいはい、
で特に松島はわざわざこの石巻夜出て、
はい、
仮眠をするのが松島の近くの道の駅 で、夜が明けたら松島を見ていこうなんていう感じ、見てからさ、あの、北上再開しようなんて言ってたんですけど、うん、全然見えたもんじゃなかったので、土砂降り状態だった。また松島見れない。まあ、はい、この間は僕は行ったんですけどね、みんな行ってなかったので、見てもらいたいなと思いながら、いや、これじゃ無理だろう、みたいな感じで、あっさりと松島はスルーしてしまった。
はい、
あの、お寺行きたかったんですけどね。
あ、もう修復終わってるのかな、
うん、ちょっと気になりながら。
そろそろ終わる。でも、あ、まあ、もうちょっとかもしれないですけど、
ね、うん、この間はちょっと気づかなかったんだけど、参道は見れるんですね。あの、
あ、見れます。
道沿いにね。あ、ここかーと。
次やってますから。次やってるんです。本堂が建て替え中だって。
うん、参道はちらっと見てちょっと名残惜しい感じがしたんですが、まあちょっと予定的に、次3日目がね、かなり見るとこいっぱいあったので、松島は残念ながら前を通っただけみたいな感じになってしまいましたが、で、そんな3日目をスタートしまして、石巻をまあすると通過で、通過した時にあの門脇小学校が白い膜が覆われてたんで、多分取り壊されちゃうんでしょうね、きっとね。なんかその作業が、去年行った時はそのまま、あの、焼けたような工事がそのまままだ見れてたんですけど、今回行った時にはもうシートで覆われちゃってたので、そろそろ解体されるのかなっていう感じかな。で、他はね、ここも、あれかな、さっきの草原化。去年の夏はそんなに気にはならなかったんですけど、ここも草がかなり量が増えてきちゃってて、前は基礎の場所とかは見えてたんですけど、そこがもうわからなくなりつつある感じでした。
はい。
いや、これじゃあ間違ったって本当にわかんないねっていう。ただまだかろうじてね、これまで見てきているっていうのと、多少基礎が残ってたり、あの、ここも何軒か家がそのまま残ってる場所もあったりするので、うん、あの、街の庭園はなんとなくまだ感じれるんですけど、ただこれ進んでいくと本当にただの草原になっちゃいそうっていう、ちょっとそんなやばさを感じるとこだったかな。
はい。
で、石巻を後にしまして、続いていったのが女川。
はい。
ここも、まあ、これまでずっと行ってきておりまして、去年行った時にあの言ったと思うんですが、全くその前行った時とあんま変わってなかったんですよ、
うん、
全くストップしちゃってる感じ、
うん、
だったんですが、今回は、なんか急ピッチにいろんなものが進んでる感じ、かさ上げしてるような場所もあるし、周りの山削ってる、そのかさ上げするためのね、あの土を切り出したりとかするのを削ってたりとか、はい、高台移転のための準備をしていたりとか、港もだいぶこう工事が進んでいる感じがしましたね。前はなんか更地になってこう砂利とかを積んでたような作業が見えたんだけど、なんかどうなんだろうと思っていたんですが、道が綺麗になっている場所があったのと、そういういろんな重機が動き出している、なんかこういろいろこう復興に向けて動き出したなっていう感じが、ここに来てようやく見れたかなっていう感じです、はい、で、まあいつもの病院の上からこう様子を見てみたんですけども、物としてはあんまりこう変わってないようにも見えるんですが、うん、あの、なんて言うんでしょう、その空気感というか動き出してる感じっていうのはここは分かりましたね、
うん、
で、クリアジの方でもうお話しされてますピースボードの代表の山本さんという方がここでちょっともう一度合流してもらって、
はい、
いろいろお話を聞けたんですが、今回初めてね、はい、その、高台にある病院の裏手ぐらいの位置になるのかな、仮設住宅を見に行きまして、
はい、
去年だかなんかにできたらしいんですが、3階建ての仮設住宅があると、
はい、うん、
いうことでそこを見させてもらって、
この仮設というよりは 立派なアパート。
まあ普通のね、はい、ここら辺に建ってたら普通にアパートじゃんって思うような、感じのものが建ってまして、ただなんかやっぱここも問題があるみたいで、なかなか入るのを拒んでいて、これができて入った人に対してこう、最初に入った人から、文句が出たりとかって、なんかいろいろ、そういう細かいトラブル、細かいって言っちゃいけないかな。
細かいというか、まあ、難しいですよね、
そういうトラブルもあったりするみたいです。
へ
え。ちょっと空き部屋があったんで、もう空いてたりするんですかって言ったら、いや、なんかでまあ出ていったんだと思うけど、すぐに埋まりますっていう感じでしたんで、まだまだだから入りきれてないのかなっていう感じがしましたけどね。で、その仮設住宅のあるすぐそばに、高台移転するための復興住宅の建設、かなり大きい敷地でかなり大きいな建物が建つんじゃないかなっていう感じの工事が進んでまして、はい、まだ基礎をやってる感じではあるんですけど、ここもしっかり進んでいる感じがしました。
はい。
で、ちょっと最初に方に建った仮設住宅のとこ見たんですけど、これ雪国特有の感じなんでしょう。寒いとこの玄関先。
覆われてる。
うん。
そうですね。そのまま玄関だと、扉が
開けたら、部屋がいきなりすごい寒くなってしまうみたいな。
そう、一つ部屋を、玄関の前に玄関。
一つ部屋があるっていうね。
はい、これは、後から作ったの
らしいんですよ。やっぱり当初なかったんだって。
そうですよね。で、特に、そうそう、壁が結露しちゃって大変だったとか、最初の冬とかは。みんな言ってましたよね。
なんでこれは後から、最初は全くなしでスタートしてたらしいんですけど、はい、ようやくこういうのをつけてもらえたというような感じです。まあその中、まあちょっとね、こういう中の掲示板とか見ると、いろんな教室を催しされてたり、なんかお祭りのあれ案内が出てたりとかね、まあそういうのはちょっと、和やかな感じもしますが、でね、ここ入っていくのにちょっとあれだったんですよね。ためらいがあったんですけど、何人かやっぱ表で話されてる方とかいて、すみませんお邪魔しますっつってこう中入ったら、全然こう普通にニコやかに見ていってください。
まあ慣れてるかもしれない。
かもしれないですけどね。どうぞ見ていってくださいみたいな感じの優しく声をかけていただいたので。まあ、遠目にですけどね、こう、中入って見させていただいた感じでした。で、女川は、高台移転だそうです。で、この港の周りとか、こう、工事がして始まって、ここを復興していくんですが、ここの港の周りはね、もう完全に商業地区にするそうです。なので、そこで、ここ、人が住むっていうことがないエリア。で、住宅はその山側に高台を削って、はい、さっきの復興住宅もちょっと高いところにあるので、
はい、
そこに建てるのと、その奥もその、住宅地として今山を削っているところがあるようです。まあそういうことで、なんか、2年だったかな、2年だか3年でそれを全部こうやろうっていうことで今一生懸命やってるみたいなんですけどね。で、ようやくなんか本当に動き出したっていう感じが、ここはちょっと見れたので、去年のなんかね、止まっちゃった感じが、ちょっと嘘みたいな感じでしたけどね。
まあ、それは良かったです。
うん。はい。で、まあ、ちょっとその去年、すごく気になってた場所ではあったので、まあ、それがこう、動き出してるっていうので、少しね、ほっとしたと言いますか、あ、良かったなっていう感じがした場所でした。
はい。
で、なんか、まあ、山本さんからいろいろ話が来たので余計なんでしょうけど、そういうな、先のロードマップ的なものがこう見えて、具体的になってね、こうやって進んでいくっていうのがあると、やっぱり街の人たちもそこに向けて頑張れてたりするんじゃないかなっていうね、感じがしたので、この辺はまあ、先も気になりますけど、ちょっと安心できたかなというとこでした。
はい。
で、この女川を抜けまして、これも、 毎年通っている場所なんですが、雄勝地区、
はい、
これかなり湾が入り組んでて、外海からすると L 字に曲がったさらに突き当たりみたいなところの町ではあるんですが、
はい、
ここも、奥に入れば入るほどみたいな津波の話があったと思うんですが、ここはなんかね海洋センターみたいなのがあって、それが崩れたのを最初の時見たんですよね、
はい、
でここなんかすずりかなんかが、すずりの石、
なんか
名産の町だったらしいんですけど、ここも町が全くなくなっちゃってるような感じでした、
はい、うん、まあ、川沿いというか細くなってる、
うん、でそこにこう、波がどんどん上がってきちゃったという感じなんですけどね、はい、だからこの今もう工事しちゃって入れないんですけど、最初に行った年はここ、さっきも言ってましたけど海洋センターみたいなのがあって、一番海側のとこにプールがあったんですよね、
はい、
テントで覆われている、田舎とかによくある海洋センターってテントの中にあるプールが
わかります、
あったんですけど、もうそのプールも、まあ、周りの建物の瓦礫とかがプールの中に入り込んじゃってみたいな状態だったんですけど、その先にまで歩けたんで行ってみたんだけど、外海見えないんですよね完全に、うん、湾が、まあ、さっきも言いましたけど L 字になっちゃってるんで、
はい、
外海までは見えないような状況なんですが、もう本当にひどい状態になった場所です、うん、で瓦礫も多分ここ集められた、その周辺も集められてたんじゃないかなと思うんですけど、かなりの瓦礫の山があって、うん、その建物もまだ残っているような状況だったんですけど、うん、今回行ったら去年はまだあったと思うんだけどな、今年はもう建物自体がなくなってました。
ほうほう。
で反対側が、処理場みたいに、今日本当初めて行った年もなってたのかな、選別とかするエリアで、うん、そこに集められてこう山が明らかにここ木の山ねとか、
はいはい、
ここら辺金属物の山ねみたいになってるような選別とかしてた場所だったんですけど、ここもまたなんかさらに別の工程の作業をするような場所に変わってましたね。この対岸の、その、今、なんか横断幕みたいになってるところも、建物、倉庫みたいな建物かな、が壊れて残ってた場所ではあるんですが、もう今は更地になって、そういう作業をする場所になるようです。まだこれからっていう感じではありましたけど。はい、ということで、まぁ、あ、ちょっとここら辺までは、だいたい去年、見てきた場所、まあ、いくつか新しい場所も見ましたけど、
はい、
だ
い
た
い
その石巻とか、ね、女川とか、この大月は今まで見てきたところなんですが、うん、まあここの、まあ、さっきも言いました女川に来てようやくなんか、はい、去年と違うっていうか、あ、ようやく動き出したなみたいな、ね、感じができたところでございました、
うん、
で、まぁ、あ、今週はここまでっていうことなんですが、来週またちょっとお話ししようと思うのが、この雄勝のすぐ北側にあります、
はい、
長津湾というところね、
はい、
ここは完全にこう、町が流されたというよりは町が沈んでなくなっちゃったみたいな、場所があるっていうことだったので、これも、これまで知らなかったので、もう本当に街が何もないから、スルーッと通っちゃう場所なんですよね。
あ、
っていうところも行きましたし、
はいはい、
これも毎年行ってますが、大川小学校も今年も行きましたので、そこも見てきました。はい、で、志津川地区っていう、まあ、いわゆる南三陸町。
はい、
の様子とか、そこら辺も、うん、あと気仙沼ね、
うん、
ここら辺から、今年初めてのエリアって言っていいのかな、うん、になってきますので、また来週そこら辺ご紹介したいと思いますので、ぜひまたお聞きいただければということでございます、
はい、
結構ねここからもいろいろ
はい、
うんってこう考えさせる場所がいくつもあってですね、また来週もちょっと長くなるかもしれませんが、
はいはい、
まあたまにこういう話をね聞いて思い出してもらえると嬉しいなと思いますので、はい、ぜひ来週もお聞きいただければと思います。
はい、
ということでお届けしました。ただいま、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。